育児をするお姉さんを節税に使う友人の話。こんにちは、ひろきです。私の周りには税金の話が好きな人が多いです。ここでは一人の友人が家族と協力してやっている節税の話をします。姉の子育てを節税に使う。法人化して家族に給料を払うと節税になります。例えば、一人で500万の所得を申告したら、100万ほどの所得税を払う必要がありますが、家族5人に103万ずつ分配したら、税金ゼロで済むのです。100万円の違いということです。というわけで、友人も家族にお給料を払っています。今年結婚して出産予定の友人のお姉さんは今無職です。なので、彼女に103万払ったら、この分の103万は無税になるのです。実際の仕事として育児ブログを作ってもらう。かといって何も仕事をしていないのに103万払ったら、それはただの脱税です。何かしらお姉さんにも仕事をしてもらう必要があります。そこで友人がやってもらっているのが育児ブログを書くということです。まだ生まれていないので、今は出産準備についての記事を書いてもらっているそうですが、とにかくこれによりお姉さんは仕事をして、その報酬として友人がお金を払うというシステムは準備できたわけです。姉の買い物も経費になる。ここで重要なことは、この節税効果はお姉さんの給料だけでは終わらないということです。お姉さんは育児ブログで稼いでいるということですから、育児に関する出費が事業の経費として認められます。例えば、ベビーカーを買うとか、おむつをいろいろ試すというのも、何分の1かまでは経費として認められるわけです。少なくとも報酬の半分程度までは問題なく認められるので、50万までは OK ということです。つまり友人は、お姉さんに153万の給料を払っても、お姉さんは無税でいられるわけです。友人もその153万の分無税になります。ただ、この方法には一つだけデメリットがあります。姉に金をパクられる恐れがある。これが友人が最も危惧していることです。それ以外の問題は全てクリアしているので、税務署も全然怖くないというか、いつでもウェルカムらしいですが、姉の横取りだけは防ぐ手がないということです。実際、名目上はお姉さんのお金なので、友人が返せと言っても裁判になったらお姉さんが勝つわけです。もちろん裁判になどなりませんが、あの姉は返さない可能性があると友人は本気で心配しています。だったらやるなよと思いますが、節税の魅力には勝てないようで、友人はこれからリスクを覚悟でお姉さんを節税に使うようです。どうでもいいところで覚悟を決めていますね。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。